あのね、うん、この前ライチポケットダイアリーっていうそのブログにも書いたんだけどさ、
はいはい、
とある流れでね、
うん、
ライチポケットシティの動物園に行くことになったの、
うん、はいはいはい。
それで前の日に遠方から来てる友達とかとまたすごい飲んで、
うん、
もうぶっ壊れるぐらいまで飲んで全く記憶ないまま帰って、
うん、
で俺頭とかね、
うん、
おでことかがすっぼっこり炭鉱部になってて、
そうだね、その日終了後だったもんね。
で、うん、でコンタクト片方だけ取れててとか、
うん、言ってたもんね、
うん、だから、うん、なんか揉め事でも起こったのかなと、うん、まあでも記憶ないんだから、うん、なかったっていうことでいいなと覚えてねえんだから知らねえもんっていうね、うん、まあ、人に迷惑かけてなきゃいいんだけどさ、
うん、
まあ、そういうことはないとは思ったんだけどさ、
うん、
で次の日にさそのいきなりその動物園のね、
うん、
ところの近くに温泉があるもん、ね、
うん、
でそこに集合ねみたいな話になって、
うん、
で行ったのよ、
うん、
でそこからまあそのお風呂入ったなんだって言って、
うん、
でそこでさ上がった後にさ、
はい、
なんか大広間みたいなね、
うんうん、
休憩するとこがあった
んです
よ。こんな広いんだねここねと思って俺パッと思い出したのさ、俺がはるか昔ね、
うん、
そのこの本放送でも言ったことあると思うけど、うん、畳職人だった時に、
うん、
あ俺来てるここにと思って、
お
でそこのみんなが寝転がってる、うん、この大広間の畳、
うんうん、
全部やったの俺ら、
お
あれこのやれ具合からしたらあの時からやってないなこれなみたいな、
って
ことはこれ俺がやった部分も見ていけば、
うん、
あここが俺の仕事だこれみたいな、みたいなの分かるんじゃねえかみたいな感じで見てたんだけど、
うん、
もうその畳のヘリのね模様みたいなの見たら具合悪くなってきちゃって、その二日酔いで誰だ俺みたいな感じになって、でその遠方から来てる人がちょっと俺仕事で急いで行かなきゃならなくなったからちょっともう先に帰るわとかって言って、
うん、
分かったよじゃあねって言って、いやどうしようかな、俺ライチポケットレディオで喋るネタないから一人で動物園行こうと思ってでもちょっと一人で動物園行くわっつって、そうなの、じゃあちょっとアキラ俺も付き合うわっつって、本当に分かったっつってそっから動物園行ったのよ、
うん、
そしたらさ、そのなんかたまたまさなんか時期的にそういう時期なのか分かんないんだけど、
うん、
そのなんか白クマにね、
うん、
その餌を与えるシーンとかを、
うん、はいはい、
それをなんかショー形式で、
うん、
みんなにお見せするよみたいな、次はこれねっていう、肉何キロ食べますみたいな、うん、なんとかちゃん食べるよみたいな感じでやってるわけ、
うん、
ちょっとおーとか思いながら、
うん、
でそっから次のところ行ってとか、もう俺鳥ばっかり持って
る鳥好きなんだね、
う
ん、
そうそうそう、で鳩とかも
行って
るし、
うん、
アキラそれ動物園の動物じゃないんじゃないか、それ野生のやつでうちの周りにいるやつじゃないか、そうだよそうだよいいのそれ
いいの
いいのいいの全然好きなのそれ関係ない何ですか、そのお金払って見せるものだけが動物なんですかみたいな、
まあそうだな、
そんなのいいとしてね、
うん、
で見てって、
うん、
そっからさ猛獣とかね、
うん、
ライオンとかさいるね、
うん、
でそっからなんかねチンパンジーとかゴリラとかね、
はい、うん、
いる、ちょっと個室なんだよあれ、
そうだね、
うん、トンネルみたいなとこ入ってて、
うん、
そのガラス張りになってて、
うん、
中になんかタイヤとかが揺れてて ね、
揺れてるね、
でみんなぶら下がってるんだよチンパンジーとかね、うん、でそこから、ね、一つ一つ見てて、おおすげえなー、こんな生々しいんだなって言って、うん、そのなんかチンパンジーだったかな、オランウータンだと分かんないけど、
うん、
とにかく手足長くてとにかくぶら下がってなんぼみたいな、
うん、
そこにたどり着いた時にあれなんかいるけど、なんだあれ、なんだあれっていうのは顔とかがはっきり分かんなくて、
うん、
とにかく毛の塊みたいに見えてるわけ、
うん、
あれなんかおかしくないあれ、
うん、
あれなんかオスとメスが抱き合ってんじゃない、顔とかがはっきり見えない、
うん、
一つの塊の毛の、
うん、
でも手足がはっきり分かんねえから、
うん、
あれ多分2頭がいて、
うん、
多分オスメスが抱き合ってんだわあれ、
うん、
って言ってちょっとその右左にこう寄ってったりとかして見たら、
うん、
あ横顔見えたっつって、
うん、
ずっとチュッチュチュッチュしてるの、
うん、
抱き合ったまま
猿が、
うん、
お
お
お
猿でも人間で一緒だね、
う
んうん、なんか別にさ、うん、そのなんか本能的にさ、うん、子作りするためのとかさ、
うん、
そういうことじゃないわけじゃん、
うん、
もう日常だけあってこう、うん、チュッチュチュッチュしてるって、う
ん、チュッチュチュッチュね、
その愛という概念があるって、うん、お互い確かめ合ってるみたいな、うん、でおなるほどなと思ったんだよ、
うん、
だけどその前になんかねチラッチラチラッチラなんかねうるさい目障りなものがあるのよ、
うん、
でパッと見たらもうあれね50センチか60センチあるかないかの、
うん、
赤ちゃんだよね、
うん、
でそれがそのオスとメスの子供なのかどうかっていうのがはっきり分かんないんだけど、
うん、
その5、60センチの赤ちゃんがパッと見て、うん、どう見ても赤ちゃんなんだよ、
うん、
それがそのオスとメスが絡み合ってチュッチュッチュッチュッしてる目の前を、
うん、
めっちゃくちゃぶら下がって左右に半端じゃない勢いで揺れてるわけ、片手で、片手で揺れてはもう右手を左手にとっかえてまたみたいな、
うん、
で足を上げてみたりとかしてトリッキーなことして、うん、こっち見てね、ブラブラブラブラってでこっちを見てるわけよ、あの人間が見てるから、
うん、
意識してサービスしてるのか分かんないんだけど、
うん、
なんだけどさその激しさたるやね、
うん、
そのチュッチュチュッチュしてそのほとんど動きがないんだよ、
うん、
その性に対してのその動ね、ブランブランブランブランってもうあの腹立つぐらいなそのリズミカルでその、 あの大人のオスとメスがチュッチュしてることなんかもう、うん、気にもなってないみたいなね、もう顔に止まってるあのハエぐらいな感じっていうか、うん、もうそれがどんなことが起こってるかも分かってないっていうね、うん、あのリズミカルさを見た時に、バツイチ子持ちのちょっと派手なシングルマザーの新しい若い彼氏もうそういうのを連れてきては子供ちっちゃいからいいんだっていう理由で、
うん、
もう子供の前で堂々とチュッチュチュッチュしまくってて、もうちっちゃい時からそれに見慣れてるから全然なんかその気まずさとか俺ここにいていいんだろうか感が全くないって、もうブランブランブランブランで俺それをその友達と2人で見て大笑いしてみたんだけど、
うんうん、
これバツイチ子持ちじゃないって言ってそしたら近くにいた家族連れがえちょっと何言ってんのこの人って感じで言ってんだけど、口に手を押さえて母親震えてんのお前も分かったのかいそれって言わんとしてること分かっただろうと思ってえ、ナイフちょっと入ってんのこれ、ナイフポケットラジオ、はい、そういうわけですね、はい、今日も始まりましたライチポケットレディオです。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、ジムビームハイボールを飲みまくっているアキラです。
はい、ベータカロテン充実野菜100を飲みまくっているチャックです。
はい、今日もそんな感じでお送りします。またまた、
うん、
このライチポケットレディオに
レディオに
リスナーさんからのメールが届いているところですね。それではちょっと一つ紹介しましょうかね。
いいですか。じゃあ、はい、ライチポケットネーム七しのバリバリ姉ちゃんさん。
七しのバリバリ姉ちゃん
読むよ、
ね、うん、もうこの七千のバリバリ姉ちゃんって俺聞いた瞬間目の前である小さいこのブランブラン
ブランブランブラン
ごめんね、はい、
はい、それでは読みますよ、
はい、
よく街でバカみたいなヤンキーカップルとかいますよね、
はい、
昨日とんでもない2人を見ました、
はい、
コンビニで年齢確認ボタンを押す押さないで揉めていました、
はい、
こっちまで恥ずかしい思いをしました。
へ
え、ああいうのって絶滅しないんですね。
絶滅、
お二人はぶっ飛んだありえない女性に出会った経験はありますか。私はいつもありえないぶっ飛んだ女と言われます
バリバリ姉ちゃんだね。
バリバリ姉ちゃんですからね、今後もお二人の活躍を期待しています。
はい、ありがとうございます。
ダイアリーの小説みたいのどうやって書いているんですか、もっと見たいです。
はい、
というわけですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
七しのバリバリ姉ちゃんさんですね。バカみたいな、ね、一人、まあ、いますよね。 でコンビニで年齢確認のボタン押す押さないと揉めていましたって、うん、まあなこれいろいろあるよね、
うん
まあ、こういう人もいるんだろうし、
うん、
よく年配の人とかでもさ、うん、それはなんかもうちょっとやり方ないのかいっていう人もいるじゃん、
うん
うん、コンビニで年齢確認のボタンっていうのはどうなんだろうねあれね。これさ、うん、あれだよねあの梅沢富美男さんだっけあの一時何年か前にさ、
うん、
なんだっけ番組で言ってたのか分かんないけどなんかバーンって叩いて文句言ったっていうことだったよね。あの19歳に見えんのか俺がって あれどうにかなんねえのかみたいな、
うん、
あれちょっと一時ニュースになってたんだけどさいやーどういや なんかさ言わんとしてることは分かんないけどさ、うん、なんかその なんていうのもうさその道では大物でしょ、
うん、
ねえなんだかちょっと大人の対応してもいいのかななんて思ったりとかね、
うん、
なんかそのなんか分かんないけどどういうその店員の態度とかもどうだったか分かんないから何とも言えないんだけどさ、うん、なんかそういうのちょっと聞くとさなんか俺を誰だか分かってんのかみたいなニュアンスがなんか出てきちゃうよね。なんかそういう、
ね
ね、そういう道の大物みたいな人だったりするとさ、
うん、
コンビニの店員さんだってさ、
うん、
みんながみんなそのね完璧な接客ができるかどうかも分かんないしさ、うんまあ、新人かもしんないよ入ったばっかりの人でね、
うん、
戸惑ってうわやべえ梅沢富美男だってでどうしようみたいな、
うん、
すいません調合してくださいって言ったもんだからさ、
うん、
分かんないけどさまあでもね大人なんだからさっていう、うん、さらっとさおう薄めるかってやればいい
なんか押してくれる人いないたまに
いるけど、
うん、
俺あれダメだと思うよ
ダメなんだ
ね、いやいやあの親切でいいんだけど、うん、いや結局さこれってさ店側っていうよりさ、
うん、
そのなんて言うんだろうその国側っていうかさ、
うん、
店に売っちゃダメだっていうことなんでしょ、
うん、
元は、
うん、そうなんだよ、
だから、うん、それは本人の意思で押したことによって、
うん、
お客さんが自分は未成年じゃないっていうことを証明したから、
うん、
あとは店側っていうのはその未成年じゃありませんっていう意思表示をしたものに売ったわけだから、
うん、
こいつが嘘をついてるっていうことですよってことでしょ、
うん、
結局分かっていながら売ったってことにならないようにするためのものというかさ、
う
んまあ、だから、
まあそうだね、
うん、だからちょっとしたあの簡略したタスポみたいなやり取りなわけじゃん、
うん、
だからあれ仮にパッと見てね、
うん、
とっちゃん坊やみたいなさ、
うん、
もうパッと見て30なんだけど実は19歳だったみたいな人がさ買おうとしてねそれ仮に店員がポチッと押したとして、
うん、
後からそれがあの未成年の喫煙で捕まってどこで買ったってここで買った店員が押してくれたから買えたって言っちゃった場合は多分、
うん、
店側はやられちゃうよねきっとね、
うんうん、それは最悪なパターンだね、
うんうん、やっぱりさ何でもあるさそこまでいちいちなんでそんなことしなきゃいけないのってことっていっぱいあると思うんだけどさ、
うん、
これさ一律でルール作んないとさ、
うん、
じゃあどっから線引きは、うん、ってことにもなりかねないんじゃないなんか、
う
ん、
そうだね、
うん
まあ、難しいところだけどねこういうのってね、うん、
だってさこう年齢問題ってさ、
うん、
だって例えば年配の人に、
うん、
なんかすごく若く見えますねって言ったら喜ぶ人もいればさ、
うん、
お前バカにしてんのか
うん、
っていうね、
うん、
なんか舐められたみたいなさ、
うん、
ガキに舐められたみたいな風な解釈をする人もいればさ、
うん、
ねえそのあのお年寄り席譲って何ババだって言ってんのかみたいなさ、切れる人もいたりとか、
なんか聞いたことあるね、
うん、だからさ、うん、これってやっぱ個人の主観 が全然変わってくるじゃん、
うん、
それでだから難しいんだよね、だからこういう風に一律にしないと、
うん、
なんかこういう風にやることによってなんか最低限でそのダメージを抑えるというかさ、
うん、
なんかこういう風にするしかないのかなみたいなところもあるよね。でもだってまずちょっと押すぐらいでもいいんじゃないかなと俺は思うけどね。
いや俺も思うけどね、
うん、いやましてやね、いや梅沢さんの話で中心になっちゃってるけどさねえ、で相手がだってさ、うん、自分より絶対若いわけでしょその、うん、ね若者なんだからさ、うん、まだああいう人生経験豊富な人からすればさ、
うん、
本当子供みたいなもんな
ん
だからさ、うん、ねえ自分でも言ってんだからそうやって恋はいつでも初舞台ってね言っちゃってんだからさ、
だったっけ、
そうそうそうそう夢芝居でね、
うん、
なんだからさそのぐらいもう大きな愛でこう多めに見てあげてよって思うんですよ、すごい大物なんですからね、
はいはいはい、
うん まあそんなんでさ、これまあでも周りも恥ずかしい思いするわね、これはね。でもああいうのって絶滅しないんですかねって、俺さっきの猿のことばっかり。そうですか。まあでもね、あの押す押さないで揉めてるっていうさ、ヤンキーカップルとか言ってっけど、うん、そんなもん押す、こんなもんでなんかまでガキだと思ってるのかとかって絡んでるでしょきっと、うん、でもそんなやつに限ってさ、大体あのスマホのアダルトサイトとかもさ、あなたは18歳以上ですかって、はいとか切り次ぎに押してんだから。もう押そうよ、全部一律でちゃんと、
う
ん、
押そう、う
ん、このぐらいのことはね、あの本当ね、いや分かるけどね、言いたいことはね、でも そのぐらいのこと やりましょうみんな ね、で、あのお二人はぶっ飛んだありえない女性に出会った経験はありますかというね。いや、いますよそれは、うん、あの若い頃とかひっくるめてね、うん、俺あんまりこういう話したくないんだけど、うん、あのさ、もうこれ俺がさ、誰かさきっと もう分かんないだろうから言うけど、うんうんうん、分かんのかな、あのなんか昔ね、あのその付き合う付き合わねえみたいな感じになってた人がいたの、うん、
はいはい、
で、あのどそのさ、日が浅いとさ、うん、そのどんな人かって本その言葉とか態度で示してる以外の、うん、本当にそいつの奥底にある部分とかまで分かんなかったりする、
分かんないね、
うん、なんかそれが時間とか回数を重ねて、
う
ん、
そうです
ね、うん、ああこいつなんかいいこと言ってるけど、これはこういう心情の裏返しだったりするんだなみたいなさ、その自分をかっこよく綺麗に見せたいっていう願望が強いんだなとかさ、もうそういう自分のなんか薄汚い部分を自分でよく分かってるから、ここはこういうの嫌だよねって自分の悪口を言ってなんかその確かめてるみたいなね、相手に毒味させて、あやっぱり美味しくないんだな、じゃあ私この味付け変えようみたいなさ、そういう裏でやり取りあるわけよ、そういうのね。
なるほどね。
でそんな中さ、俺確かね、その日朝仕事行く前に、結構すげえ前の話よ、うん、仕事行く前にね、俺風呂に入ろうと思って、うん、風呂に入ったんだよ、
うん、
で風呂上がりましたと、うん、でなんか携帯当時ガラケーね、
うん、
めっちゃくちゃ着信あるわけ、
うん、
その人から、
うん、
でまあこっち急いでるから、うん、まあいいやと思って、
うん、
でバーって急いでなんかね、電話くれたかなんかっていう一言メールは送ったんだよね、うん、でも用意しなきゃいけないから、うん、でそこからバーって用意してって、で用意ができて、
うん、
でよし行こうかなと思った時にその着信があって、うん、でおお、ま、なんかすごい電話来てたけどどうしたのかなと思って、うん、出たんだよ、
うん、
すげえ剣幕で怒ってるわけ、
うん
うん、何が、え何を言ってんの、
はいはい、
ヒステリックどころの騒ぎじゃないよ、
うんうん、
でもそんなんでさ喋ってると、あの女がどうでこうで、
うん、
っていうふうに言ってるのか、はい、俺意味が分かんない、
うん、
何を言ってんのって言ったら、
うん、
あんたの家の前に、うん、あのなんか軽自動車が止まってて、
うん、
なんかハンドルカバーみたいなのがなんかピンク色だかなんだかの、
うん、
なんかキティちゃんか分かんないけど、なんかハンドルカバーがついてる軽自動車が止まってたと、
うん、
だから、うん、若い女を家に連れ込んでるみたいなことを言ってるわけ、うん、でその、 あの家の前っていうのは、うん、別にそのうちの敷地内でうちの関係者しか止められないような環境じゃなくて、
うん、
どこの誰が止めてるかもう分かんないような部分もあるわけよ、
うん、
だからこっち知らねえよ全くね、
うん
で多分ね、なんかその人がうちの前まで朝来たみたいな、なんでか分かんないよ、ね、そんなね通りすがるような場所に住んでるわけでもないんです、うん、その人は、
うん、
まあ後から考えると怖いんだけどね、そういう部分も含めた上で、
う
ん、
そうだね怖いね、
うん、でそれでただ、うん、そこに止まってたっていう車を勝手に若い女を連れ込んだっていう風に、
うん
言ってて、
うん、
もう訳分かんない、何言ってんのお前っつって、
うん、
でもうわ分かったとりあえずあれだわっつって仕事行くからっつって切ったのよ、
うん、
で、
うん、
でもなんかこんな面倒くせえ話で、
うん、
ただでさえね準備ギリギリだったのに、うん、これ遅刻するかもしんねえなと思って急いで車に乗ろうとしたの自分の車に、
うんうん、
車行ったよね、
うん、
で窓ガラスバッと見たんだよね、口紅かなんかで書いたの、
うん、
死ねえって思った
、いやー怖いね、ぶっ飛んだっちゅうより怖いよね。
いやだから何これと思って、
うん、
分かる、 これを話をもう一度整理すると、うん、朝起きました、うん、もうやべえちょっと寝坊しちゃったな、うん、急いで風呂に入ろう、うん、風呂に入りました、うん、上がりました、うん、着信がいっぱい、うん、どうしたメール電話くれたって、うん、送った、うん、で用意してる間に電話が鳴った、うん、いきなり切れてる、うん、で車見たら、うん、死ねって書かれてる、うん、でまたあの取れないのね拭いても、うん、伸びるだけみたいな、もうその後あれだからねあの何ヶ月間か雨降ったらもう運転席のもう窓ガラスだけ水はじくはじく
ガラコだ
ガラコみたいな
そっか、うん、
ありえないぶっ飛んでましたね。
そういえばアキラとさ、うん、あんまり俺よく知らない人たちのさ、うん、焼肉やっててさ、うん、焼肉のあの焼き台
あーあウェイトウェイトその話ですか、
はい、
する
する
そっかこの話してなかったか。あのね何年前だろうな10年以上前だねあれね。
そうだよね、うん、
とある川べりで、うん、焼き台とかが最初から用意してされてあって、うん、コンクリート で、うん、でそこで炭火とかを起こして、うん、個人で、うん、勝手にバーベキューやってくださいみたいな、はいはいはい、川沿いにある、ね、そうそうそうそう公園というかねなんかそういう施設があるんですよ、うん、でそこでその当時のなんか仲間たちが男性2人女性2人がいてそこに呼ばれて行ったんだけど、うん、でその女の人っていうのは俺一人も会ったことなくて初対面で、うんうん、知らない人で、で行った時にねどこまでジャックさんが いたか覚えてないんだけど、うん、誰か知らない人来たら「うえい!」みたいな「うん、おい来た!はい一発目飲んで!」みたいな、うん、なんか変なノリになってて、うん、で俺酒飲めないっていうのを言って「うん、何?なんなの今来て一杯目でしょ?」とか。うん、いやいいやめてやめてっつってそれねいやいいんだけどその飲めないって本当に飲めないんだから酒弱いとかそういう何ていうの、 その弱腰とかっていう意味じゃなくて生きてて飲んでない人なんだからそういうものに強要するのとか見たらねちょっと俺イライラするんだよね。だからやめていい分かった俺飲むからしてっつって俺ガーッて全部一気飲みしたのその。うんそしたらさ そこにいたその女の子さ、うん、うわーかっこいいみたいな、なんもかっこよくねえこのっつって全然喜ばしくもないよね、イライラしてるからさ、うん、もう何飲ませようとしてんのよみたいなさ、うん、でそこでさそのもう一人いた友達がさ、うん、当時さカロリーって書いてる、うん、ちょっと糖質がなんか控えめになってますよみたいな、うん、カクテルっていうかそのチューハイみたいな、うん、カタカナでカロリーって書いてる
あったね
あったね、うん、で確かそれだったの
青い文字でね。
そうそうそう、うん、でそれをジャックがちょっと俺はちょっと僕飲めないんですって俺分かった俺そのジュースみたいに飲んでやるって俺全部一気にゴーゴーゴーって350ミリリットルの缶飲んで、うん、そしたらさそこにいたさもう一人の男友達がさ、うん、何ペロリ飲んだのかいペロッと言ったのかいそれでさ、まあ、ジャックたちは帰って、うん、でその後にそのペロリ飲んだのかいって言った彼がなんか買い出しかなんか何なんかが足りなくなったから買いに行くって言って、うん、でもう一人の女の子と二人でどっか いなくなったのね。だからつまり最初いた男の人もう一人と、うん、俺とその残された女の子三人になった、うん、でその女の子っていうのはもうなんか途中で酔いつぶれちゃって、うん、でパターンで横になって寝ちゃったんだよね、うん、でそっからその男2人俺ら残されてそっから2人で飲んでるうちに、うんはいはいはい、ちょっとトイレ行きてえなっつって、うん、そこにあるなんか簡易トイレみたいなのがあって、
う
ん、ボロボロのなんか小屋みたいな中にあってね、
う
ん、でそこに2人で歩いていくのに、まあ、5分ぐらいかかるんだよね、うん、ちょっと遠いなとかっつって、うん、で2人で缶ビール飲みながらでトイレ行って用済ませてそっから戻ってくるのに、うん、なああきらあの女お前今日持って帰っていいぞ。はなんで あれいいお前持って帰っていいぞ手土産いやいい何よ遠慮すんだってみたいな話からいやいいっつっておいそうなのかっつってうん俺な海賊って言うんだよな 知ってるよ、あだ名でしょ、いやいやあだ名じゃねえよ、海賊だ、俺本物の海賊だからって。あ、そうなの、俺も海賊だよ。お前も海賊なのか、俺が海賊だから、いやいやいや俺も海賊だから。何言ってんのお前、俺見てみろ携帯、メールアドレスも海賊アットマークなんだぞ。いやすごいけどそれは海賊の証明にはならないって。でベロンベロンに酔っ払ってしまいにね、どっちが船長かっていうことでつかみ合いの喧嘩になる。でそっからもうそのもうつかみ合いになって、そっからもうなんかもう、もう何回も転んだりしながら、もともと焼いてたね台まで戻ったのよ、その席までね、うん、席まで戻って、そっか分かった船長が譲る、いやだって船なんか一艘じゃねえからなって言って、いっぱいあんだから、それを それぞれに船長がいるだろう、俺らだから船長でいいんだよ二人は、そうだな、ふぅいやーみたいな感じで、そっから乾杯また、うん、飲んでた、うん、それなんかやたらその船長を譲り合ったことによってもっとなんか仲良くなり始めた。それいなくなった二人は帰ってこねえ、で横には寝そべってるわけわかんない女が一人で、俺はいらないそいつはって。そっから飲んでさ、もう二人さ目も視界もかすみ始めてきた頃にさ、うん、いきなりその女がふわーって立ち上がったんだよ、うん、なんで大丈夫かどうしたのよって言ったら、海賊さん海賊さんって言ったと思ったら、いきなり体スポーンって体の力抜けて、海賊さんっつってその女の子がパタンって倒れて、うん、その焼き台の上に全身から落ちたの。その瞬間ジューッつって、もう煙だらけ、その女の子や焼けて、その瞬間海賊がやべやべやべっつって片手で胸ぐら掴んで持ち上げた。片手で女の子持ち上げた。大丈夫かお前っつって、そのなんかさ左半分から落ちたから、もうあの顔も左半分からその網についたみたいなね、うん、でも海賊さん立ち上がった瞬間は右の方向しか見えなかった、俺の角度はね、うん、で海賊さんっつってね、そのなんか男の力で私抱きしめられたみたいな、うん、その男の強さに初めて触れた気がしたんだね。そういうニュアンスで、うわ男すごい海賊さんって、それね、なんか首をなんか手回して抱きしめたんだね、うん、その瞬間そのもう半分の顔の半分が俺の方を向いたんだよ、うん、その瞬間丸罰ゲーム網目がこういうばっくりこう焼き目ついてるもうグリルサーロインステーキみた
いな、いやいやいや、
で海賊さんって言ってそのまま気絶したんだよね。
ぶっ飛んでるよね。
ぶっ飛んでたよ。でその後に、うん、その女の子送ってくかなんかって言って、うん、その崖からその人のセルシー落ちたんだって。
そうなんですよ。
っていう話があったよね、うん、そんなぶっ飛んでるね女の子いたけど、でもねもっと本当どうしようもないのがねもっといるみたいよ、やっぱり女の子には、
うん、
どうでしたかね、うん、はい、七種のバリバリ姉ちゃんさん、今後もお二人の活躍を期待しております、
ありがとうございます。
あとライチポケットダイアリーの小説みたいなのどうやって書いているんですか、もっと見たいですということですね。どうやって書いている、これあの なんかとにかく毎日書かなきゃいけないんで、なんかなどうしよう、なんか書くネタねえしな、今日写真も撮ってねえしな、あ載せるブログにも記事がないなって思って、パーってなんかこう打ち込んだりした瞬間にバンってこう全部景色から話の展開からオチまでがもう全部ドスンとこう俺の首筋にメモリーカードを差し込んでそのまま同期したみたいな感じでそのイメージがバンって湧くんですね。それをただパーってただ書いてるだけっていうことです。
はい
はい。でまあ中にはね今書いてる何個かの中には少年時代の8割9割ノンフィクションの話もあるし、で今後もいろいろそのもっと見たいですって言ってくれてありがたいんですけども、今後Kindle Amazon の Kindle っていう電子書籍で出版しようっていう 計画がありまして、
ほう、
でああいうのってやっぱりそのよほどこあの広告とかあとはよっぽどなんかで有名な人とかじゃない限りはやっぱりなかなか発見してもらうことができないわけですから、うん、だから、こういうライチポケットダイアリーっていうかこのブログで、うん、このライチポケットレディオのリスナーさんとかにも見てもらいながらでちょいちょい僕はこういう感じで文章書いてますよっていう、
はいはいはい、
そこでちょっとなんか気に入ってくれたら、
うん、
いざバンと出版した時にあいつのいつも見てるブログが楽しいからちょっと1個ぐらいダウンロードしてやってもいいかなみたいな、
うん、なるほど、
はい、そういう感じで今種を植えてる段階ですね、ライチポケットダイアリーで、
はいはい
はいはい、これがどういう形で、ね、どんな花を咲かすかは僕次第でありそれを買ってくれる皆さん次第でもあるというね、
なるほど、
はい、そういうことですね、
はい
はい、七瀬のバリバリ姉ちゃんさんありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、エンディングです、
はい
はい、今日もリスナーさんのホットなね、うん、メール
ホットだね
メッセージで一本取ってしまいましたけどね、
取ってしまいましたよ、
はい、こうもメールがコンスタントにね、
うん、
来る番組までなれるとは思ってませんでしたけども、
ありがたいね、
うん、
うん、
そうだね、まあ今後とももっともっとね、
うん、
大きい番組にしていきましょう、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、当番組へのメールアドレス、
はい、
e メールライチポケットアットマーク gmail.com です、スペルは LITCHIPOCKET アットマーク gmail.com です、
はい、
それですね、ライチポケットレディオは先ほども言いましたけどライチポケットダイアリーというブログをやっております、それからライチポケットツイッターというものもやっております、
はい、
そちらもチェックしてください、それだけですね、
はい、
まあ、どうでしょう、もうん80回、ま、マジか次うまくいけば80回放送ぐらいなんでしょうかね、
うん、
うん、もう80回ですよ、
どうしましょう
ね、
うん、
あっという間の100回ですねこれ ね、うん、僕はやっぱり実はずっと思ってる、いつかはそのどこかしらの街でまた公開イベントっていうのをやりたいななんてことは思ってますね、はいはい、
うん、
まあ、あとはその、まあ、横のつながりじゃないですけども、あの大手ポッドキャスターさんの番組に出させてもらうとか、うん、とか有名ポッドキャスターさんをスカイプとかでこの番組にゲストに来てもらってとかね、
うん、
ができたらいいななんて思いながら、
なるほど、
はい、あとはそのなんかそういうのちょっとやってみたいんだよねみたいなポッドキャスターになりたいみたいな人たちにちょっとしたアドバイスをして、
うん、
もうみんなどんどんポッドキャストデビューをさせるっていう、みんなで盛り上がっていこうぜみたいな、
素敵ですね、
うん、
はい、
そんなことも考えたりしておりますね、
うん、はい、
はい、それでは今日もね、
うん、
皆さん長々とお付き合いいただきありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、それでは今日もライチポケットレディオでした。